使徒言行録を読み進み24章に入りました。前後の流れをまた繰り返す時間がありませんけれども、少し前の方から思い起こしながら今日のところに目を向けてまいりたいと思います。5日の後ということで、このパウロという人物をどうしてもいわば始末したい人々は、大祭司と長老数名を連れて千人隊長に言い渡されたように、地中海岸沿いにある港湾都市カイサリアまで訴えにやってきたというのが今日のところであります。パウロはエルサレムからカイサリアにいわば夜を徹して保護され移送されていった。その後5日というのは時間的には実はかなり早い対応だと言ってもよいと思います。このパウロをどうしても始末したい、そう思う人々は、自分たちだけでローマ帝国のこの地域の最高権力者である総督にいわば交渉しようとはしなかったのであります。短期間でありますけれども戦略を練ってきている。それが今日の弁護士テルティロという人の登場であります。この弁護士の登場というのは少し唐突にも見えるのですけれども、彼らはこの一番の権力者である総督フェリクスに話をするのは、やはりこのテルティロというこの専門家を使おうとしたわけです。弁護士を、テルティロなる弁護士、なんか舌を噛みそうな名前でありますが、実はこの名前はラテン系の名前、まあ、ラテン系というのは要するにローマの方の名前ということです。ローマの民、ローマの民族、ローマにいる人たちの名前のこう系統があり、ギリシャにいる人たちはギリシャ風の名前があり、ユダヤ人はユダヤ人なりの名前があるわけです。このテルティロという名前はラテン系、ローマ系の名前でありまして、聖書学者たちはおそらく彼はユダヤ人ではなかったのではないかと言っています。でもそうであれば、この弁護士はローマの法律、ローマ法の専門家ということになるでしょう。テルティロはこの後の彼の訴えの言葉を聞く限り、パウロを訴えようとする理由や根拠にローマ法が使えないことをどうも分かっているようであります。ローマの法律、それを使えそうもない。少し前を開いてみれば、すでに千人隊長が、自分も調べたけれどもこのパウロという人物には死刑や投獄にあたる罪は見出せないと、この総督に手紙を送ってきて言っているわけであります。ローマ帝国という巨大な組織の中で生きているものであれば、当然ローマの法律にのっとって対応せざるを得ないわけであります。ここでテルティロが使われておりますのも、対ローマへの対策として、いわばローマ式の交渉術に長けている。そういう弁護士として彼がここで立てられているのだと見ることができると思われます。このテルティロの訴えの言葉は、見事なほどに総督 テオフィルへの賛辞で始まる。ここ、褒めたたえる言葉で始まるわけです。これもいわば、ローマの法廷とか、ローマの司法での常識とも言える出だしだとも見られます。私たちは、それぞれの世界がやっぱあるわけです。業界が、今で言うと。私はあまり弁護士さんや司法の世界とは縁がないんですけれども、弁護士や、あるいは裁判所、裁判に関わる人たちの常識とか言い回しとか、あるいはこういうふうに話を持っていくという手順とか、そういう、その業界なりのものがあると思うのです。一般の企業の世界だって業種ごとによって多分あるでしょう。福祉やあるいは教育や芸術の世界だってその世界のやり方がきっとあるはずです。ここはいわばローマの法廷なんです。まだローマには行ってませんけども、ローマの最高の役人である総督のもとに開かれた法廷なんです。ですから、ローマ式の、いわば、法廷闘争をしなければいけないわけです。それを分かってないで、自分たちのユダヤ式でやり、ガンガンやったらですね、それこそ歯車が噛み合わず、門前払いを食う可能性が高い。いかにもローマの法廷にふさわしく、このテルティロという弁護士はですね、出だしから見事に言うわけです。最高級、最大級の賛辞を述べる。もうプロの、いわば、弁護士というよりは、私は弁士と言った方がいいと思うんです。弁護士っていうのは、いわば法律で、被疑者を守る立場、あるいは被害者を守る、立場にあるものですけども、ここでは守るというよりは、弁士ですね。相手に対して言葉を操り、そして、自分たちが願う思いや考えへと相手を誘導していくプロだとも言えます。そのためには、相手を見極めねばなりません。このパレスチナの最高権力者である総督フェリックス。しかし彼もローマ帝国という巨大な組織の一員であり、ローマの法律によって建てられ、彼の上にもさらに大きな権力を持つ者がいるわけです。それらを見越して、本人のプライド、本人の性格、気質、本人の持っている教養、品格、などなどを把握した上で、それにふさわしい言葉を操るわけです。ここで冒頭、フェリックス閣下と呼びかけて、続いて、閣下のおかげで私どもは十分に平和を享受しております。また閣下のご配慮によっていろいろな改革がこの国で進められております。私どもはあらゆる面で至るところでこのことを認めて称賛申し上げ、また心から感謝している次第です。こういうのを縦板に水というんでしょうね。見事によどみなく総督閣下を褒めたたえるわけです。こういうことは慣れない素人にはできない。プロの仕事であります。日本風に言うならば、ご後輩を賜り、恐悦至極に存じ上げ奉ります。というような言い方に相当するわけです。いかにも高尚で知的な言葉を持って、相手の功績を褒め称え、相手を敬っているように見せかけていく。 しかしその世界では、これもいわばお決まりの形式的な挨拶の言葉とも言える。権力ある者たちは、そういうのは聞き流すのです。おべっかであり、ご機嫌を取ろうとしてこびへつらう。その白々しさをおそらく総督フェリクスもわかっている。もうそんなやりとりはうんざりするほどやってきている人です。さらに実にこの弁士のうまさは、今このようにお時間を取っていただいていることは、煩わしさを総督閣下に負わせてしまっていることと私どもは認識しております。という長ったらしい言い方をしないで、いや、これ以上ご迷惑にならぬよう手短に申し上げます。と言って、こちら側の訴えを遮らせない言い方をしていくわけです。そして、ダメ押しのように、どうぞご寛容を持ってお聞きください。と腰を低くしてお願いする。ご寛容を持ってお聞きください。何のことはない言葉のようですけど、これ実は裏返して言うならば、彼の話を聞くということは、寛容という徳の高い人間であるということになるわけです。このテオフィロという人物の話を聞かないということは、寛容でない人間だということを、いわば表すことになるわけです。フェリクスという人間、総督は、無法者や騒乱を起こす者に対して、実は容赦のない厳しい対応をする、大変残酷な、残忍な面を持っているとも、実は他の歴史的な文書で伝えられております。ですから、総督フェリクスはですね、生意気な奴だと言って、下がれと言って、とっとと帰らせることも実はできるんです。しかしこの弁護士、弁士であるテルティロなる人物は実にうまい、上手。で、総督フェリクスもさすがにこれはですね、断らないわけです。この総督フェリクスの権力者としてのプライドとステータスを満足させる言い方をして、いよいよ交渉、ネゴシエーションですね。ないしは取引、どっかの大統領の大好きなディールですね。に入るわけです。いきなり交渉や取引に入るのではなくて、その前に下準備となるやり取りをする。ここでは弁護士テルティロの側がですね、圧倒的に弱い立場なので、このように下手に出るわけでありますが、まあ最近の権力者は交渉や取引のために、先手を打って途方もない要求や脅しめいたりしたことをぶつけてきて、で、相手がたじろぐ反応を見た上で、まあ交渉や取引に入ろうとしているのが、今日のあちらこちらから見えてくる状況だと言ってもいいかもしれません。ちょうどその裏返しです。今日のこの弁護士が言ってるのは。このいわば下準備をした上で手短に申し上げますというように確かに短いんです。この男は疫病のようなものです。と断じる。いやあ、これもお見事。一つの判断や評価を相手に下そうとするときに、大切なのは理屈ではなくてイメージなんです。しかも長ったらしい説明をするのではなくて、一言、このものは疫病のようなやつですと。レッテルを真っ先にパーンと貼っていく。これを聞いた側の権力者側は、何？疫病だと？ と、その疫病というものの持つ実に厄介で困った迷惑な事態というイメージがすぐに連動していくわけです。だから弁護士というよりは弁士と言った方がいいっていうのは、もうそういうところでよく私は思うのです。いやー、さすがこれはプロだなと思います。そしてすぐにこの男を訴えた理由を三つ簡潔に述べる。一つ、世界中のユダヤ人の間に騒動を起こしています。二つ、ナザレ人の分派と言われる連中の首謀者です。三つ、神聖なエルサレム神殿さえも汚そうとしました。パンパンパン。三つ、理由を挙げました。だから、逮捕したのです。と、いわば、根拠を挙げて、逮捕という事実を告げる。明快です。この逮捕の法的根拠は、1は騒乱罪、2は異端の問題、3は立法違反となるわけですが、実はどれもローマの法律においては問題にならないのです。1番目の騒乱罪といったって、それはいわば内輪もみでしか過ぎないわけです。2番目の異端といっても、それは宗教的な教派分裂をしているだけのことだと。三つ目の立法違反と言っても、それは お前たちユダヤ教における違反行為であって、ローマの法律には何も抵触していない。テルティロは、おそらくそれを全部分かった上で、しかしこれら三つに挙げた全部の咎は、結果的に、総督閣下のおかげで十分に享受しているこのローマの平和を乱す、そういう問題行為であるんだという点に、いわば落とし込もうとしていくわけです。先に褒めたたいている中で言っているではありませんか。総督閣下のおかげであるこの平和、配慮、改革、上手ですよ。三つ重ねるんです。平和、配慮、改革でしょ。騒乱罪、異端、立法違反。ポンポンポン、ポンポンポン。きれいにね、重ねてきてるんです。上手ですよ。で、ローマ法には直接触れていなくても、結果、総督閣下がせっかくお作りになっている平和を乱している。問題行為がある。さりげなくさっき挙げた三つの平和、配慮、改革をうまくつなげながら、それらを阻害する疫病のような男がこのものなのですと。見事に簡潔に短く結論付けたわけ。これきっと企業の世界だと、いわゆるプレゼンテーション能力をこう高めていく、話題になるのかもしれませんね。いい教材になるかもしれません。新しい商品を売り込んでいったりなんなりするときに、相手にいかにして印象付け、好感度を持ってもらい、納得してもらって、自分が願うところに落とし込んでいくか。今日のこのテロフィリオというこの弁護士テルティリオですか、なかなかの問題あります。で、実はこの簡潔な3つの告発の理由には、さりげなくプレッシャーやイメージ戦略が織り込まれております。例えば、世界中のユダヤ人の間にと言ってますけど、これは誇張です。誇張ですよ。 確かにユダヤ人ほどこの古代世界において世界中に散らばって住んでいる民はないと言えるでしょう。しかしそのユダヤ人は非常にある意味では賢く商売をし、金持ちになって妬まれる立場でもありました。まあその一つの表れとしてずっと時代が全然違いますけど、シェイクスピアのあの有名な戯曲のヴェニスの商人で悪役として出てくるのはあの金貸しのユダヤ人ですよ。あれもユダヤ人差別見事に入っていると言われているとも思いますが、確かに例えば金融業に秀でた能力を持って商売がうまい、例えばお金貸したにしてもどのぐらいのこの率で上乗せをこうしていくかっていう計算を、それこそ私たちそろばんを弾くのが早いわけです。どのぐらいの利子をつけるか、私たち利子の計算というのはなかなかしにくいですよね。でみんな例えばお家を買う、高いお買い物をするときも30年ローンを組んだときに、今の、利子を どのレートというかどのあれで、変動相場制にするのかどうするのか一生懸命考えるわけじゃありませんか。で全然分かんなくって専門家にやっぱり聞くでしょ。例えば金融業にしたら、非常にこのユダヤ人は子供の頃からそういう教育を受けて長けている。知的で教養高く、特に例えば契約を交わすなどという分野でも、要するに経済分野に強いんです。経済に強い。だから金持ちも多い。だからローマ帝国の中でもそれなりの影響力を持っていたわけです。しかし、誇り高きローマ人やギリシャ人から見たらですね、哲学や文学、音楽、美術などの芸術、あるいは言葉をこう、めぐる習字学など、こそ、最も神に近い高尚な学問である。それに対してユダヤ人たちがやっているのは金のことだと、商売のこととして、ある意味では実務は確かにできるが美のセンスがないと見下すような部分があったと思われるわけです。しかしユダヤ人は頑固な一神教信仰を持っている。多神教のローマやギリシャの宗教観からしたら、実に排他的であり、独善的であり、鼻につく連中にもなる。が、しかし無視もできない。弁士テルティロは、世界中のユダヤ人の間にと問題の範囲を、ある意味で広げながらも限定している。直接的にローマ帝国の治安の問題とはしていないんです。身内のことであるとある意味言っているようでありますが、千人隊長がパウロがローマの市民権を持っているということで保護している現実をきちんと受け止めて、ここで改めて自分たちのテリトリーに引き戻そうとしているとも言えるのです。疫病のような男だというイメージがローマにとって迷惑なものであり、これはユダヤ人たちに戻してやった方がいいですよという誘導とも言える。さらにはパウロのことをユダヤ人の分派の首謀者と決めつけていく。教会のことを知ってる人はわかるじゃありませんか。エルサレム教会がいわば本山であり、そのエルサレム教会の指導者たちは誰かって言ったら十二弟子ですよ。イエス様が直々に選んだ。パウロなんてのは、 最初は迫害者でどうしようもない敵だったわけで、それがコロッと改心してですね、まあ口が立つ頭のいい人でしたから、どんどんメキメキと力をつけますけども、首謀者なんて、当時のエルサレム教会なんて誰も認めませんよ、そんなもの。でもエルサレム教会からやってきている人たちの、いわば代弁者としてテルティロは言うわけです。あの男はナザレ人の分派の首謀者ですと。エルサレム教会の十二弟子、使徒たちが指導者のはずなのに、このパウロを首謀者と呼ぶ。それはパウロが論述明快にして知的で説得力のある福音の説教をしてきており、最も危険な人物で、最も排除すべき人物としてこのように言い、やはりレッテルを貼る。つまり、潰すべきターゲットとしてのロックオンしてるってことです。三つ目の神殿を汚したというのも、総督フェリクスはユダヤ人が非常に敏感に反応することである、テーマであることがすぐにわかるわけです。実はローマ帝国がこの世界を支配する以前は、ギリシャの、将軍たちがこの地中海世界、オリエント世界を支配していました。ユダヤの国があったパレスチナは、シリアのセレウコス朝というギリシャ王朝が支配していました。その支配の中で、ユダヤの国で独立戦争、独立紛争が勃発したのはなぜかといったら、そのギリシャの王様がですね、エルサレム神殿の中に自分たちのギリシャの神々を持ち込んだり、汚れた動物とされている豚を生贄としたりするような祭りごとを強制的にやったからなんです。つまりエルサレム神殿を汚す行為をしたから、いわばそれが独立闘争のこのスイッチを押すことになったわけです。そこから長いこの独立戦争が起こって、ついにユダヤはバビロンに滅ぼされて以来の独立を勝ち取るんですよ。ローマはそのことを知ってるわけです。フェリクスだって知ってますよ、そのぐらいのことは。で、私たちは別の意味で知ってるんです。何か。イエス様がエルサレム神殿に行ったときに、宮清めと言われることをなさった。屋台でいろんな捧げ物を売り買いしている人たちや、献金のための両替商をしている人たちの屋台がいっぱいあった。縄で鞭を作って、それを振り回しながらですね、屋台をひっくり返してですね、まあ、イエス様としては実に乱暴な、行為をなさるわけですが、お前たちここから出ていけってやるわけです。ここは祈りの家と呼ばれる場所である。商売の家とするなと言ってですね、イエス様はそこを、この商売の場所としていた商売人たちを追い出そうとした。まさに、このかつての独立闘争が始まった時に、エルサレム神殿が異教の偶像や生贄によって汚されたことに対して、それに怒って、こう、独立運動が起こったのを彷彿とさせるように、イエス様は宮清めをなさったんですね。みんなある意味ではそこにこう繋がって考えることができるんです。この聖書の人たちっていうのは。ですから、この最高権力者である総督フェリクスも、神殿を汚したというこのことは、下手したら、この内戦に、あるいは内乱状態にこう突入していってしまう、そのスイッチを入れてしまう、出来事になりかねないということを察知できるんです。ですから、そういう意味では大きなプレッシャーになります。 で、こういう見事な誘導の上でですね、最後の締めくくりは、閣下ご自身でお調べになれば、これらのことはすべてお分かりいただけるでしょうというわけです。自分たちの告発がいかに正当なものであるか、そして大祭司や長老をおそらく担ぎ出してきたこのパウロ攻撃の最先方にいるユダヤ人たちがすぐにその通りですと同調していったという、まあ、会議で言うならばセコンドが入ったわけです。閣下の目は確かですから、自分たちの訴えの正当性はおのずとわかるはずですと、やはりプレッシャーをかけているわけです。つまり、わからないということは、この事態を見抜く目がないという結論が、実はそこに前提されているわけです。弁士テルテルは、お見事であります。しかしです。彼が相手にしている、この総督フェリクスという人物は、この類の者どもを山ほど相手にしてきている、言うなれば百戦錬磨の政治家なんです。そう思う通りにはいかない。素人相手だったらコロリと行くでしょう。しかし相手は総督フェリクス。ローマ帝国の権力闘争の中勝ち抜いてきている人間なんです。ですから、そう簡単にそんなプレッシャーや誘導に引っかかるとは言えない。今日の説教の題を残訴とつけました。ちょっと話をいきなり飛ばしますが、非常に難しい漢字で書けと言われてもほぼ書けない、思いっきり字を拡大してやっと看板に書いた次第でありますが、残訴とは、岩波国語辞典にはこうあります。他人を陥れるため、目上の人や主人にありもしないことを告げること、残言して訴え出ることとあります。この残言、そのところのを訴えるじゃなくて言葉にすると残言なんですが、残言とは何か。新明解国語辞典では相手を陥れるために相手を悪く言い、またありもしないことを作り上げ、立場の上の人に告げることを残言というんだそうです。要するに、事実無根のことをにもかかわらず、あたかも本当であるかのごとくに嘘を弄して、虚偽を弄して相手を陥れていこうとする。それが残言であり、残訴となるわけです。この難しい漢字で使ったこともない言葉でありますが、実は個人的に私が出会ったのは、あるカルト集団に捕まった青年たちを救出することに関わったときに、そのカルト集団の中で使われている用語だったんです。それが大変おかしなことに、その教団の求める多額の献金や労働奉仕にもしも応えないならば、残訴条件が上がってサタンが神様の前であなたのことを訴えて、あなたは厳しい罰を受けることになりますよという脅しの時に使われる言葉だったんです。しかし言葉の意味を正しく知るならば、その言葉の使い方が間違っているし、聖書の神様に照らすならば、ナンセンスもいいところであるのはわかるはずなんですけれども、それをわからなくさせるのがマインドコントロールなんです。言葉の意味を辞書やスマホでちょちょっと調べたらすぐわかりそうなものですよ。それをうまくささないようにしていくんです。嘘800並べて、人は一時欺くことはできるかもしれませんが、全能の神様はすべてを見抜かれるお方であって、その神様にいくら嘘を並べていっても無駄であるし、無意味だし、 逆に叱責を買うに決まってるわけです。にもかかわらず、残訴されるぞと脅す。ありもしないデタラメなことを神様に訴えて、あんたは、ひどい目に遭いますよって言ったら、その神様はありもしないデタラメなことを全部見抜かれてですね、よっぽど訴えてくるお前の方がダメだって言うに決まってるじゃありませんか。難しい知らない言葉を使って、とにかく教祖の言う通りにしないと悪いことが起こるぞと、脅すための言葉でしかないわけです。カルト集団の特徴とも言えるものでありました。残訴。改めて私も正しい意味でこの残訴を使いたいと思うんです。今日の弁士テリティロは、実に高度な残訴をしている。知的で、教養高く、言葉を見事に選んで、しかも効果的に用いている。嘘の訴えをしているが、のが今日の御言葉であります。本日の24章1節から9節までのこの御言葉には、直接的な福音を見出すのはほぼ無理でしょう。一方的にパウロを嘘を弄して、虚偽を弄して貶めようとしているだけでありますから。しかし、弁士テリティロに習って、我らはここから高度な逆説的な理解を持って、ここにも福音があるんだということを見出したいのであります。人間の悪がどういう形ややり方をとって現れてくるのかがここに示されている。我々はこの世の最高権力者と直に会って話すようなことなんかは、この一般庶民にはないわけで。我々には縁遠い、関係のないものであろうか。私はそうでないと思うんです。我々も実にうまくすり替えを行い、神の名のもと、信仰の名のもと、友情の名のもと、自分を満足させることをしようとしていることがあるのではないか。露骨な嘘はつかないかもしれないけれども、しかし、正しく言わないでイメージ操作をしていることがあるのではないか。レッテルを貼って、決めつけをして、誘導していることがあるのではないか。それらのことを自己検証すべく、今日の御言葉が鏡のようになっているわけです。そしてそこに映っている自分も、やはり秘められた嘘を抱え持っており、それは全能の神の御前においては全くあらわであることを知らされる。そんな愚かで惨めなものが、今、十字架のもとに立たせられている。復活の主が相対してくださっている。そして今日も、許しの御手が差し伸べられている。十字架で命を投げ出すほどに、これほどに悪どい人間を愛し、救い、許し、生かそうとしてくださった。その救いを完遂し、復活の主が今日も、その救いを受け取りなさいと、手を差し伸べてくださっている。この礼拝において、この御言葉を聞くということは、ここに生ける主がおられて、そんなお前を愛しているんだと。そんなお前が大切なんだと。新たな許しを受け、嘘のない生活、嘘のない生き方をして立ち上がり、御国を目指せ、と言ってくださっていると聞くのであります。